知りたい藤沢さん。藤沢さんのものが気になるということで、本日は合同会社ブループさんをご紹介いたします。渡辺俊さん、伊藤博之さん、お二方にお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは会社の場所を教えていただけますか。渡辺さん、
藤沢駅から歩いて10分ぐらいなんですね。川名というところに事務所を今構えて運営をしております。
藤沢駅と大船駅間、藤沢駅出てすぐ右手側にある工場の中にこちら会社を構えていらっしゃいますが、いつから会社はスタートされたのでしょうか。
はい、会社はですね、2023年の8月からですね。なのでまだまだできたばかりの、生まれたばかりというような会社になります。
スタートして3ヶ月といった新しい会社になるわけですね。藤沢で起業されていらっしゃいますが、藤沢とのご縁というのはお二人あったのでしょうか。では伊藤さん、教えてください。
はい、僕自身生まれは鎌倉なんですけれども、幼稚園の時から藤沢市に越してきて、そこからもうずっと藤沢市民ですので、もう本当に地元っていう感じですね。
藤沢育ちの伊藤さん、そして渡辺さんは藤沢とのご縁はありましたか。
私もですね、出身が藤沢市内でして、で就職してから一時的に横浜とかにいたことはあるんですけど、コロナ前ぐらいですかね、やっぱ海のそばに住みたいなっていうので戻ってきて、ちょっとそこで改めてやっぱ海のある地元の湘南っていいとこだなっていうふうに感じて戻ってきたとこですね。
お二人とも藤沢育ちでいらっしゃるということで、ご縁があってこの場所で起業されているんですけれども、その渡辺さんと伊藤さんの出会いっていうとどんなところになるんでしょうか。伊藤さん、教えてください。
二人が出会ったのは、共通でビーチクリーンを、湘南の海岸清掃をやっていたというところがありまして、それぞれ他の団体に所属していたんですけれども、お互いのイベントに行き来する間に仲良くなってっていうところが出会いのきっかけですね。
そんなお二人を引き合わせたのがビーチクリーンと今お話が上がってまいりました。さて、合同会社ブループさんはどういったことをしている会社なのか教えていただけますか。渡辺さん、
やっぱり海に今ゴミがすごい流れ着いてるよっていうのを私たちもビーチクリーンで知って、それを少しでも多くの人に知ってもらいたいということで、再生素材のファッションブランドと、あとは再生プラスチックですね、廃棄されるプラスチックをもう一回製品に作り変えるというようなことをメインで今動いている会社ですね。
アパレルと、そして再生プラスチックというキーワードも出てまいりました。それでは具体的にどんなものを作っているのかも教えてください。
アパレルの方はですね、リサイクルされた素材を使ったTシャツですとか、トレーナーとか、あとはオーガニックコットンの素材も使った服を作っています。あとは再生プラスチックについてはですね、今作っているのはカラビナフックというキーホルダー的な鍵まとめたりする道具ですとか、あとは小さめの鉢植えのポットですね、そういったものとか、丸型のトレーとか、そういったものを作っています。
今出てまいりました、その再生プラスチックというのはそもそもどういったものなんでしょうか。伊藤さん、教えていただけますか。
はい、今使用している再生プラスチックというのは主にペットボトルのキャップですねを原料に作っていまして、それを粉砕して溶かして型に入れて作るという手法なんですけれども、他にもですね、使える素材はいろいろあって、ポリエチレンですとか、ポリプロピレンがペットボトルキャップなんですけれども、なので今使っているのはペットボトルキャップですが、今後も例えば海洋プラスチックですとかゴミとかっていうのを使用して作っていければなと思っているので、これから本当に広げていこうっていうところですね。
実際にペットボトルの蓋って結構いろんな色があると思うんですけど、それがどうやってこうプロダクトになると現れていくんでしょうか。
まず集めて洗って色分けして粉砕して置いておくので、作りたい色っていうのはある程度、例えば白と青を混ぜたらちょっとマーブルの海っぽい色になったりですとか、自分たちでなんとなく作りたい色の配合を決めて素材にするっていうのが作り方、手法であって、でただその出てくるのは混ざりきってない状態のマーブル模様で出てくるので、僕らも作り終わるまでどんな柄になるかっていうのが分からない、そこが面白いところであったり、一点物になったりっていうところですね。それが売りになってますね。はい、
製品を実際拝見すると、色がこう混ざり合って独特の美しいこうカラーになっていますよね。まさかこれがペットボトルの蓋だった とは思えない、まあ、そんな綺麗な作品になっているんですけれども、さまざまなそのプラスチック その作品制作物がありますけれども、どんなものが人気があるのでしょうか。
そうですね、人気でいうとやっぱり今カラビナがすごい見た方の反応がいいですね。ポットとかも反応はしてくれるんですけど、やっぱりカラビナ多分みんな一度は使ったことがある身近なものっていうところで結構反応はもらえているので、それが人気ではありますね。
カラビナっていうと物を下げたりとかするのに使 うフックになりますけれども、おしゃれなアイテムとしてね、身につけるのにもブルーだったり赤っぽい感じだったりっていうのが表現できていて素敵だなと、そのカラビナを見て思うんですけれども、意外とそのカラビナのこう曲がる柔軟性があるんだなと感じましたが、いかがでしょうか。
素材としてペットボトルキャップを使っているので、イメージしていただくと分かると思うんですけど、ペットボトルキャップをそのまま指でグニグニするとちょっと柔らかいじゃないですか。それと同じ素材なので、こう曲がるっていうところがイメージしやすいかなと思いますね。
日常使いにおすすめの再生プラスチックを用いたカラビナなども製品として作っていらっしゃいます。さあ、そしてアパレルではどういったものがあるんでしょうか。商品を教えてください。
漁網をリサイクルした T シャツですとか、今いろんなところで着なくなった服を回収している箱があると思うんですけど、そこで回収された服をまた服に作り替えた、といった T シャツ、トレーナーとかを用意してますね。
今日お二人が着ていらっしゃる T シャツ、そして帽子なんかもそのアフターブルーさんの商品ということなんですけれども、すごくシンプルですね。素敵ですね。
そうなんですよ、デザインはいろんな人が着やすいものがいいなと、長く着やすいものを作りたいというところがあったので、シンプルにロゴをちょっと載せるだけとか、そういったデザインのものを多くしてますね。
アパレルだったり再生プラスチックのグッズなんですけれども、どういったお客様に支持されていますか。
僕自身渡辺が個人事業で始めたアフターブルーというブランドのお客さんだったんですよ。多分素材をこだわって買ってらっしゃるお客さんも多いんですが、そこより広い枠のデザインがかっこいいと思って買ってらっしゃる方も巻き込んでるっていうところですかね。でもメインはやっぱりその素材、再生素材がいいとかオーガニックコットンがいいとかっていうのにこだわってらっしゃる方が多いとは思いますが、はい、そこだけにとどまらないっていうところですね。
もう本当にではご自身が大好きなブランドを広めていらっしゃるんですね。さあ、このようなブループさんの製品アイテムはどういったところで購入することができるのでしょうか。渡辺さん。
はい、今はですね、オンラインでの販売がメインとなっていて、 EC サイトと湘南近辺ですといろいろなイベントに出店させていただいてますので、そこで実物見て購入していただくことができるようになってます。
例えば湘南エリアのイベントだと、どういったイベントに出店をされていらっしゃるんですか。
最近多く出させていただいているのは辻堂のテラスモールのシーサイドマルシェ、その他藤沢駅のサンパール広場でやるイベントですとか、先日も T サイトの遊び地というのに出させていただいたり、点々と出たりはしております。
そうしたイベント情報などはどういったところでチェックすることができますか。伊藤さん。
はい、基本的に発信は2人のインスタグラムですとか、ホームページもありますので、そちらに載せさせていただいているので、そこをチェックしていただければと思います。
ホームページなどでは流木アートの情報も掲載されていたんですけれども、流木アートってどういったものなんでしょうか。
私がビーチクリーンをしているときに、きっかけとしては一回静岡の方に遠征したときにですね、流木がとんでもなく流れ着いている海岸がありまして、そこでこれはひょっとしてアートにしたら面白いんじゃないかっていうことで始めさせていただいたんですけれども、小物作りからスタートして、この前ですとディーラーさんの方ショールームに、流木と漁網ですねのゴミを合わせて展示させていただいたりですとか、大きいものから小さいものまで面白いと思ったものは作って、海洋ゴミを知ってもらうきっかけになるようなものをちょこちょこ細々ですが作っています。
作品作りも楽しみにしていたいなと思います。さあ、そのように、お二人が意気投合して自然環境を考えながら活動されていらっしゃいますけれども、合同会社ブループさん、まだまだスタートしたばかりの会社ではありますけれども、今後の夢や思い、目標があればぜひ教えてください。それでは初めに渡辺さんから教えてください。
我々2人ともですね、やっぱり藤沢出身で、この海のある湘南地域すごく大好きなんですね。この海が少しでもきれいになるように、いろいろな人が無理をする必要はないとは思うんですけど、もうワンハンドでもいいから海に行ったらゴミを拾うとか、ゴミ拾いする人が増えるとか、そういうふうになったらいいなと思っています。
それでは伊藤さんも思いを教えてください。
はい、会社のホームページにも書いてある通り、一人の100歩より100人の1歩が世界を変えるって書いてあるんですけれども、ビーチクリーンをするにあたって一人が頑張っても正直たかが知れてるっていうのがもう目の当たりにしてしまっているので、例えばそれを1日日本国民約1億2000万人そのぐらいが1個ゴミを拾ったらゴミが1億2000万個なくなるなって気づいた時に、より広くの人、海とあんまり関わりがない人にでもゴミの問題を知ってもらえたら何かが大きく変わるんじゃないかなという思いでやっているので、今後はやっぱり内陸の方のゴミとあんまり関わりがない方にも知ってもらえるように広く活動していきたいと思ってます。
これから夢や大きな目標を持って活動されている会社、合同会社ブループさんにお話を伺いました。渡辺さん、伊藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。